就活レディーゴー。このコーナーは先輩社会人や企業、就活中の学生、大学のキャリアセンターなど就職就活に詳しい方をお迎えしてお話を伺っていくコーナーです。はい、早速今日のゲストをお招きしましょう。株式会社能率経営管理本部の梅林由紀さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ゆうきさんっても読めますもんね。ある季節があると書いて僕ゆうきなんで、
はい、興味なさそう。
興味ないですね。
あなたの名前には興味ないみたいな。
そうです。ごめんなさい、ちょっと動揺しちゃって。
一切興味ないです。
梅林さん。
梅林さん、西の宮市のご出身。はい、いいところです。
関西人が住みたい街ナンバーワンね。
ありがとうございます。
すごい。
もうずっと西の宮ですか。
あ、そうですね。もう生まれてからずっと兵庫県から出たことないです。大学も高校、中高、大学、社会人も
一日も
一日もあります。大阪とか楽しいんで、ちょっとだけたまには
遠足とか断ってること。
いやいや、確かに修学旅行も行ってないです。ちゃんと行きました。
行きましたよね。
はい、
ご年齢は
年齢28歳。
28、はい、今年8ですか。
今年29になります。4月からです。
なので僕らの1個先輩です。
1個先輩か、はい、あー、なるほどなるほど。
で、兵庫県立大学のご出身、
はい、
学部はどちらやったんですか。
と環境人間学部という姫路にある。
あ、じゃあ理系ですか。
その学部が理系も文系もどっちも入れる学部で。
なるほど。梅林さんは
文系
です。文系で、はい、なるほど。環境人間学部、
はい、
どういうことを学ぶんですか、ね、
環境人間
とやれることがすごい幅広い学部だったんです、
はいはいはい、
なので子供とのその用語のことから環境問題だったり、はいはいはい、で私は都市開発、街づくりの勉強をしてたり、
あー、なるほど。
あとは何でしょう、栄養管理士の資格取れたりとか、本当何でもできる、何でもできるがゆえに何やったらいいかちょっと分かんないです。
分かるわ。
なるほどね、選択肢が多くて。
分かる。
見てもんな。あったの言ってたとこもね。
僕神戸大学発達科学部出身なん
で。結構広いよね。
文系からでも理系からでも入れるし。
一緒です。
はい、一緒ですね、はい、
うーん、
困りますもんね、
はい、
あれね、
うん、さあ能率なんですが、もう全国的にとっても有名な企業ですが、はい、神戸にあるというのはご存知ない方が多いかもしれない
ですね。いや、もう知らなかったです。
イメージはね、なかったですけども。
ということで今日はまずこんなテーマから伺ってまいります。
はい、はい、
人形の夢と目覚め。
何これ。こんなテーマから人形の夢と目覚めあるか。
こちらをお聞きください。
はい。
うわ。
こちらが人形の夢と目覚めという曲です。
はい。
もう何の曲かお分かりですよね。う
ん、はい。
僕の目覚ましですね。
目覚
まし。よう起きれるな。こんな穏やかな朝迎えてる。もっと爆音で起きや。
給湯器、
給湯器やこれ、
はいはいはい、そうなんですよ。
すごい。
この曲が梅林さんにとって会社の自慢ということですが、
は
い、
そうですね、これお風呂の湧き上がり音で、はい、能率の給湯器に全部ついてるんですけど、それが1997年、もう私が本当にちっちゃい子供の時から同じこの人形の夢と目覚めっていう曲を使っていて、で今だと毎年約50万台、販売しているということになります。で全国のご家庭のお家でこの湧き上がりのメロディーが鳴って皆さんがお風呂に入るっていうのが。
おー、なんかいいな。
やっぱりお風呂ってその一日の疲れを取る癒しの場だと思うんですけど、
はい、
なのでこの音楽がその能率が幸せを届けてるという証っていうのを持っていて、
ほうほうほう、
自慢の音楽ということで。
すごい。
まさにね、能率さんのキャッチフレーズあるじゃないですか、
うん、
新しい幸せを、はい、沸かすことっていうね。
おお、
まさにそういう意味ですよね。
はい、そうです。
勉強してるな、津田さん。ねえ、
ありがとうございます。
でも津田さん今家五右衛門風呂じゃないですか。
いや、
ならない
です。ベンベンベンベンベンベンベン
ベンベンベン。自分で太鼓叩いて、この
ドラム叩いてる。
ドラムのバーン
って叩き上がったら
緊張迷惑でしょ。
これね、この曲は、うん、もともとある曲なんですか。能率さんが作ったとかではなく、
クラシックの曲なので、もともとある曲、
ある曲なんですね。よかった、こんないい曲で、
ね、
運命とか言ったこれドゥドゥドゥドゥお風呂が沸きました。
暗くなりますね、それやとね。
いいですね。なんか、
ところで能率のお風呂の給湯器のシェア率っていうのはどれぐらいなんですか。
だいたい 3軒に1軒は能率の給湯器が各家庭のお風呂についているという計算ですね。出荷台数とを計算すると、
うんうん、はい、皆さんお家はどうですか。
まあ僕マジでこの音です。
能率さん、
ありがとうございます。
人形の夢と湯ざめでしたっけ。
湯ざめってあかん
やん。あ、そうかそうかそうか。
夢と目覚め。
目覚め。
目覚め。目覚め。はい。
そうそうそう
そう。そうそう。もうこの音鳴りますわ、家で。
この音やっぱ知ってますけど、僕んちは違いましたね。
あ、違いました。
うん、そうなんや。
津田さんちは？
うち実家はこの音ですけど、今住んでるマンションは違います、ね。
あ、ほんなちょうど三代二時代や。
あ、そうですね。
うん。やっぱ馴染み深いですね。
だからこれだけ、まあ、3、4人人が集まれば1人は使ってるというすごいシェア率ですよね、う
ん、すごいな、それは。
疲れも取れますしね、お風呂入るとね。さあ続いてのテーマはこちらです。決め手はお湯のような温かさでした。
あら。
さて事務職を希望して就活をされていたということなんですが、能率、うん、はい、に決めた最終的な決め手はお湯のように温かい人だったそうです。これどういう意味でしょうか。
どういうことですか。
とその就活通してその人事の方とかと会っている中で、その面接でのやり取りもすごいあったかいっていうか、なんでしょう、はい、すごいやりやすかったっていうのもあるんですけど、すごい優しい方、あったかい方が多いなっていうイメージがよくありました。で最終面接の案内状が送られてきた時にも、はい、人事担当の方からメッセージで、あの梅林さんのやりたいようにやって頑張ってくださいっていう手書きでメッセージとか、
個別で、
すごい、
あ、聞いたことない、
結構胸にグッときて、で内定いただいてから、内定者として会社のボランティアイベントとかにも参加した時にも、はい、会う人がすごい皆さんあったかい人ばっかりだって、ですごい思ったのが、その会社がお湯を扱ってる会社なので、はい、そこで働いてる人もすごいお湯と一緒であったかいんじゃないかなっていうので、うん、あ、この会社だったら私頑張れるんじゃないかなっていうので、うん、はい、最終的に決めました。
なるほど。
ちょっとだけやかましいですよね。
そんなことないよ。
お湯のように温かい人なんじゃないかな。
いいワードですよね。
いやでも確かに。
いいワードなんか。
映画にもありましたもんね。あの宮沢りえさん。
湯を沸かすほど
熱い。熱い
みたいな。作品。
うん。
でも、そうなんですね。
そんなん聞いたことないですね。手書きで。
ないないない。私30社受けましたけど、はい、手書きでもらったことは一度もないです。
嬉しいですよね。
すごい嬉しかったです。
大嬉しいと思う。
は
い、
もともとどういったところに行こうっていうのがあったんですか。
結構その大学自体もいろんなことが勉強できる、
は
い、大学だったので、こういうのをやりたいっていうのがなくて、
はいはい、
なので結構いろんな業界を見てました。
なるほど。
興味のあるいろんな業界見てて、まあ、住宅関連だったり、うんうんうんうん、スポーツやってたんでスポーツ業界とか、あとはちょっとアウトドア系好きやからアウトドアとか、本当に興味あるとこばっかり見てたんですけど、
はい、
その中で、まあ、住宅の一部ということで住宅設備機器の能率、うんうん、会社説明会やってるから、
はい、
まあ、神戸地元企業やしっていう軽い気持ちで最初受けに行ったのが初めでした。
そっか、じゃあもう引き込まれたって感じですね。
そうですね、完全に引き込まれたって感じ、
こ手書きはちょっとね、
うん、
グッときますね、
すごい、
ちょっとびっくりですね、本当にね。
そうですね、
そうですね、うん、
はい、
まあ、そんな中でも今梅林さんがされてる業務結構珍しいですよ。秘書業務されてるということなんですが、
は
い、
初めて、
どういう業務になるんですか。
秘書、
役員の方の本当に出張の手配とかアポイントを受けたりスケジュール調整っていうのが主な業務ですね。
マネジメントみたいなことですか。
まあ、そうですね、
個人の、
まあ、調整業務とか
スケジュールを
だから、ね、イメージで言ったらね、
うん、そうですね、
社長何時から会食で、
あ、
何時からゴルフでございます。
確かに、
うん、そんな感じ、
その予定は全てキャンセルしなさい。私は今日何と会いに行くみたいな、
あるある
み
たいなね。
かしこまりました。
みんなイメージですか、ね、
あるある、わかる、うん、
結構大変なんじゃないですか。
あ、でもその元々営業で入って営業してたんですけど、
はいはい、
その営業の時だったらやっぱり各現場とか結構視野が狭くなってたんですけど、秘書業務しているとその前者のこととかが見えてくるので、うん、その失敗はできない仕事なので、
はい、
大変は大変なんですけどすごい面白いというか、なんでしょう、会社についてもっと知れてるっていうのがすごい楽しいところです、
ね、なるほどね。
なんか初めて、それ多分秘書の方が
かっこいいな、
ちょっとでもあんまりなんちゃってなんで 本当に。
いやいや、あっていいんですか、その
なんちゃって一緒です
か。あっていいんかな。
そんな中で兵庫県から出たことがないという梅林さんですが、神戸市で働く上の魅力や楽しさは感じてらっしゃいますか。
はい、今非常業務をしてる一環で、その手土産の手配とかをすることがあるんです。お客さん先に行くときに持っていく手土産とかで、よく言われるのが、リクエストもらうのが、そう、神戸のもの用意しといてっていうのを言われて、はい、でそこからいろんなものを買いに行ったりするんですけど、はい、神戸ってすごい洋菓子が美味しいとかパンが美味しいとか、はい、すごいいろんな名産品があるので、はい、そういうのを選ぶのがすごい楽しい。
うわーすげ
ー。それは結構東京で働いてる秘書の方と話してたら、東京って何でもあるけど、東京のものとか名産品とかはやっぱないというか難しいけど、やっぱ神戸だったらいろんな洋菓子これっていうのがあるので、
確かにな。
お店手配する時も、じゃあ今日今回は神戸牛だとか、そういうのも、
うわーめっちゃいいよ。
楽しそう。
そういうのを、あ、ここの店美味しそうじゃないかとか、あ、ここの手土産まだ手配してないけど美味しそうとか、そういうのを発掘するのもすごい楽しい。やっぱ神戸魅力にあふれてる街なので、すごい楽しいです。
お土産選ぶっていう名目でちょっと自分で食べちゃったりもね。
ちょっと食べちゃったり
ね、手土産の分なくなっちゃったり。
なんちゃってやな。
そういう意味でなんちゃって。
でも、いや、そういう意味ではない。
なんとか、
すごい楽しい。
最近の第一位は何なんですか。
神戸北野の方にあるラビニューっていう洋菓子屋さんなんですけど、
ラビニュー、
ラビニュー、
はい、
あー知ってる、チョコレートとか。
あ、そうですそうです、
売ってるとこですよね。
そうです、めっちゃ美味しいんです。ケーキとかも。
そこの
手土産で手配するときは焼き菓子の詰め合わせで手配するんですけど、はい、行って買ったときはちょっと自分用のケーキも一緒に買って帰るとか。
ほらやってはるわ。
楽しんでますね。
今日はじゃあそのケーキが、
うん、来てるの。
そのケーキがなんと
ないか、今日は
ない。
あ、そうか。
すっごい冷たいね。
全然笑ってない。
その代わりね、今日はその実際ノーリさんで沸かしたお湯が、今日来てい
らないです。
手つけてみましょう。
いらないです。
召し上がっていただいて。
召し上が
っていただいて。
召し上がらない
です。さあ、ここからは梅林さんに就活時代のお話聞いてみましょう。はい、テーマはこちらです。はい、人生何事も練習が大事、面接も練習が大事。
はい、練習か。
就活中面接試験で苦労されたそうですが、
はいはい、私最初本当に興味ある会社本当15社ぐらいしかあんまりしてなくて、うん、
はい、
で最終面接に向かうにつれて急に緊張し始めて、
あら、
で結構志望度が高い会社の最終の1個前まで行ったんですけど、うん、
はい、
じゃあ1分間で喋ってくださいっていうありがちなやつをちゃんと練習してなかったので、
うん、
そこで頭が真っ白になってしまって、
うん、
結局そこは落ちてしまったんです。
うん、
でその時に、あ、もっと興味なくても場数踏んで、やっぱりそういうのって練習口に出さないとダメだったなっていうのはすごい反省して、でそこから取り戻そうにも、
うん、
やっぱり受けてる会社数が少なかったんで、その練習っていうのもなかなか
1回の失敗が結構大きいですね。
できなくなって、
うん、
でもちょっと家で家族に練習してもらったりっていうのでカバーはしてったんですけど、まあ、もっと最初の方から、まあ、面接練習のためにいろんな会社を受けててもよかったなっていうのはすごい思いました。
なるほどなるほど。1分間の自己アピール見る難しいですよね。けどね、なんか会話のやり取りやってまだなんかできそうな想像もつきますけど、はい、1分どうぞって言ったら、
うん、
なかなか、
うん、そうそう、でね、1分って言われたら1分で練習してくるでしょ。
はい、
練習してきました感が出すぎてもダメなんですよね。
何それ。
うん、いかにその練習してきたのを自然に出せるかっていうところもね、なんか
確かに練習大事ですね。
練習か。でもお姉さん
と練習することによってね、このなんか自信というかね、
う
ん、落ち着きとか、
分かる、
そういうのをなんか手に入れられるような気がします ね、
う
ね、
うん、やっぱり漫才もね、やっぱあめっちゃ練習したしな、めっちゃ考えてしまって後ろ盾がどっか無意識にあったらちょっと自信持ってできますもんね。
そうですね、う
ん、やばい、今回あんま練習してないなって時ちょっとふわふわしちゃいますもんね。
わかる、
噛み合わない
なんか出ますね。
うん、
うん、しっかり、
すごいしっかり出ますよね。久々にやったネタを特にあんま練習せずやったら、
うん、
やっぱすごい噛み合わないですもん、呼吸が。
そうだ、
そうなんや、
めっちゃ回ずれるなっていう時ありますもん。ただそれで一緒かな。
そうですね、そういうことですね。
原点回帰ですけど、
ね、
練習、
練習、
準備が大事ということですね。
結局でも練習したんですけど、
はい、
その能率はあんまりその練習は生きなかったというか、すごい会話式の面接だったので、
なるほど、
はい、最終的にはあの練習 ちょっといらなかったかもっていうのはあったんですけど、
けどそんなことないです
よ。それはたまたまこの
何やったんですかさっきの話じゃ。
いやいやでも糧にはなりますからね。そうそう、
自信にはなってますよ、はい、絶対。
そうきっと練習が糧になって能率の最終試験の時はハキハキ元気よく喋れたんじゃないかなと、ね、
そうですね、自分の自信をつけるためにも
生きてる生きてる絶対、うん、
だいぶ練習されたんですね、
うん、最後に梅林さんから就活中のリスナーの皆さんへ就活アドバイスメッセージをお願いします。
はい、就活のアドバイスとして内定がゴールではないというのを思っています、
はい、
その今せっかく就活頑張って会社入ったのに結構仕事がしんどいとか思っていたのと違うとかですぐ辞めてしまう方もたくさんいると思います、うん、せっかく今の就活で頑張ってるのに辞めてしまうっていうのはすごいもったいないことだと思うので、うん、その今見ている会社はその入社した後にしんどいこととかやりたくないことに直面しても乗り越えられる職場かっていうのをじっくり考えてほしいと思います。
うん、
私はその会社がすごいあったかいっていうのと、はい、お湯で幸せを提供する会社っていうので、うん、まあ、実際入って仕事しんどい時があったんですけども、うん、その2つがあったんで乗り越えれたと思ってます。うん、皆さんにはいろんな会社に出会って自分にぴったりの会社を見つけてほしいというのを願っております。
もう何も言うことありません。
その通り
だ。素晴らしいね。
今回は。
うん。もうすごい丁寧にもう何も噛み砕かなくてもね。
これも
ね
だいぶ練習されたんで。
言うな。
ちょっと喋ったらダメだ。
ね。はい。
今日はありがとうございました。
いや、カンペ出さないで分かるな。
手書きの喜ばるかなと思って。
手書きなわけじゃない。
手書き助けなわけじゃない。
違う違う違う。さあというわけで本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上就活レディーゴーでした。